でちょっと関連するかもしれないんですけど、よくピアノ先生もご興味のある脱力、これはどんなふうに指導していらっしゃるのか、何がポイントなのか、本田先生どんなふうに考えていらっしゃるのか。
はい、うん、脱力に関しては問題がある場合のみですね、指摘させていただいて、あんまり別に最初から脱力やろうってやってません。第1回目の3マスのピアノの時は裏飯屋体操っていうのをやったら、やっぱりアマチュアの方って硬くなるんですよ。特にテレビの収録なんかってもうガチガチだったんで、だから石丸さんと寺田さんに、まあ脱力だからちょっと裏飯屋体操やりましょうって言ったら、テレビクルーが、それ面白いから1回目のエンディングにさせてくださいっていうふうになって、で、やっぱりアマチュアの方はちょっとこう、緊張される場合が多いので、です。だから、ピアノ専科の子はあんまり問題がない場合が多いんですけども、それでもですね、うん、まず物理的に考えると、結局、ピアノにかけられるものっていうのは、座ってる限り、二の腕から前なわけですね。つまり、肩から前。
肩から前。
はい。肩から前の重量しかかけられません。これ以上体重をかけようと思ったら、この立ち上がらないといけないので、
うん。
なので、その肩甲骨、肩についてるその肩甲骨のとこからの重さをどうやって活かして、ピアノの鍵盤のところに力を与えるかということになるわけですから、うん、当然そこが脱力してないといけない。だから私は専門の学生さんに限っては肩に力が入ってる子はそれまずいよって言うんです。で、実際にそうで、私なんかもこの前の高校のその期末試験とかを見ていたときに、うん、近くて肩が落ちていて、手首の角度が悪かったことで適面に音が出てないんですよ。絶対その子の体格だったらもっといい音が出るはずだっていうことができるんです。だから私は自分の生徒に限ってはしっかりとこういうふうにやって、ここでこういうふうに重さをかけるから音が出るよねっていうふうに合理的に説明して、あとは自分で探ってもらってて、肩からの重さがかかるっていうのはどういうことかっていうのを、思っていただいてます。それからもう一つは、弦楽器の先生ともよく議論するんですね。弦楽器のそのクラスの伴奏とかに伺った時に先生とも議論するんですけども、その弦楽器の先生は専門はビオラでいらっしゃるんですけども、関節は一つ飛ばしに力が入って一つが脱力できるっていう考えをお持ちで、はい、ビオラとかバイオリンとかもそうなんですけども、理想っていうのはどういうことかっていうと、足が非常にリラックスしてる。だから結構やっぱり動かれますよね。弦楽器のソロの方が立ちで演奏
する
。その代わり次の関節である腰がしっかりしている。そうすると肩が脱力する。そしてボーイングをする肘にはしっかり力が入って力強い弓を引いて手首が自由になるって、これがいいんですって。でも多くの人が、大体私もね、ピアノも同じだと、特にアマチュアの方なんかで力んじゃうと手首に力が入る。そうすると肘がぐにゃぐにゃ、肩に力が入って腰がフラフラで足ががっちりで動かないって。確かにそうなんですよ。そういうことが、そうです。私もそのクラスでプロ目指してる子もいるんですけども、アマチュアの方の伴奏をさせていただくと、あ、やっぱりそうなってるなっていうことが分かって、でその先生は独自にそういう関節一つ飛ばし理論っていうのに至られたわけですけど、私もピアノも同じだなということで、うん、そういう意味じゃ手首は自由にしなきゃいけない。これはまあ音色の面で出てくるんです。まず弾けてからその次手首で音色とかレガートをやるわけですけども、その次に肘はだからそんなにふにゃふにゃしちゃいけなくて、普通にどっしり構えてればいい。その代わり肩は脱力してないとおそらくダメということになるわけです。
あ、なるほど。
そうなんです。一つ飛ばし関節理論ってピアノでもいけるなというふうに最近は考えてます。ね、はい。
となると肩の、はい、柔らかさはどのように、
すごく重要なわけです。
したらいい
の、そうです。だから私はそこのところで、まあちょっとこう回してみようとか、はい、脱力してみようとかっていうふうに裏飯屋体操の付随品みたいなことをやって、っていうか実際に弾いてる時に、ほらちょっと力入ってるでしょって、ね、最近先生はセクハラだから触れないんですけどもほら今そこのところっていうふうに指摘させていただくようにして、うんうん、っていうふうになると皆さん、あ、本当だ、力入ってましたっていうふうにおっしゃる場合が多いです。で、特にこれは難しいのは、私もスポーツがそんなに得意ではないんでわかるんですけど、結局アマチュアスポーツってみんな手首に力入っちゃうんです。だから例えば私プロ野球が好きなんで、ホームランバッター見てると、みんな手首が柔らかくてインパクトの瞬間だけバーンとこういくわけですけど、アマチュアっていうのは最初からガチガチで手首があるからスコーンとファウルを打っちゃうとテニスもそうで、プロテニス選手って非常に柔らかいラケットの持ち方をしてるからインパクトの時にパシッと出るわけですけど、素人っていうのは手首がガチガチだから打ったらホームランみたいな感じになるわけで、その手首の運動の時の手首の力の入り具合って自分でも実感してるので、そこを抜かないとやっぱりピアノっていうのは、もちろんその手首は表情つけとかレガートにも使うんですけど、それ以前に指が動きませんよという話をさせていただいて、これがサルの手とかバスのワイパーと一体化した、いわゆる合理的にピアノを弾こうよの一丁目一丁一番地の一つになっております。
なるほど。いや、非常に納得をしましたね。脱力は、なるほど、そのように、まあ、気づきを与えていけば、
はい、
ね。
そうなんです。それで本当に劇的に弾けるようになっちゃうっていう方が、私はびっくりするぐらい事例が増えておりますので、
なるほど、
そうだったんだなと思ってます。
うん、はい。